せーの、こんにちは、浜横夫婦です。この番組、浜横夫婦のゆるキャリ暮らしでは、30代共働き夫婦と2歳児息子と1歳児娘の日常、ライフスタイル、2人の考え方などを夫婦対談形式でお届けします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日はお便りに答えていこうと思っております。
うん。
で、本編に入る前に最近妻さんが変だなって言われた話があるので、話そうと思います。
この間ね、ママ友が家に来たんですけど、これなんていうの、キッチンのカウンターっていうの、なんか、まあ、アイランドじゃないけどちょっと対面型のキッチンに我が家になってて、なんかその物をね置けるスペースがあるんですよ、大きく。でそこに私結構果物とか、まあ、お花飾ったりとか、ちょっと写真置いたりとか、まあオートミール置いたりとか、なんか瓶ね置いたりとかしてるんですけど、まあ、そこにねトマトを置いてるんです。そしたらなんか、え、トマトもここに置くのって言われて、で私結構トマトを熟成させたいタイプなの。わかる？
それ普通なのかな？
わかんない。まあなんか私は父が結構トマトを熟成させて、本当に腐る一歩手前ぐらいまで甘くさせて、それを料理に使うのが好きなんですけど、私もそれすごい好きで、すごい甘くなるんですよトマトが。でだからトマトピューレとかさ、トマト缶とかいらないぐらいトマトだけで味が出るようになるから、まあ、冷蔵庫に入れとくとさ熟成しないからさ、だから常温でね置いとくんですけど、でこの間うちの母が来てて、なんかトマト裏返したらちょっとカビが生えてたの、あもうこれ熟成一歩手前だねって言われて
変な家族
そうで、まあ、なんか私は割とそれが、まあ、普通って言ったらあれだけどさ、なんか別になんだろう特別なことじゃないなって思ってたから、この間ママ友にへーって言われたから、あそうなんだと思ってお父さんに聞いたら、いや夫さんもね、
うん、普通冷蔵庫に入れて2、3日で使うと思ってた
って言われたから、そうなんだと思ってっていうね。
夫さんはトマト嫌いなんですけどね。
あそうそう、まあ、でもトマト料理は食べるじゃん、なんかそういう煮込みとかは食べるから、うん、まあ、あんまりトマトを生でそんな食べないよね、この大きいトマトは。
そうだ、
カプレーゼでまあたまに食べるぐらいじゃない、我が家も。
息子さんにミニトマト食べさせられた話したっけ
それしてない
トマト嫌いなんですよね、
うん、
で生のトマトが食べられなくて、
うん、
でいつも息子さんも娘さんもミニトマト食べてて、
うん、
で夫さんは食べてなくて、
うん、
父さんトマトどうぞって息子さんが言うから、
うん、
父さんトマト嫌いなんだって、うん、父さん食べなよ父さん食べないとって言われて、でスプーンでねあーんって言われたから
それは食べないとね、う
ん、頑張ってね食べたんだよ。
そしたらね今日もその話してた、一昨日の昨日みたいなだいぶ前じゃんあれ、
いつだよ。
そうそうそう、だから息子さん的にはとても前って言いたいんだけど、丸々がスプーンであんしたら父さんトマト食べたねって言ってたよ
そう、嫌いなのもバレてるしね、
うん、分かってると思うだから父さんは〇〇のことが好きだから〇〇があんしたら食べたんだよって言っといたら満足そうな顔してた。
うんって、
うん、
かわいいね
だから夫さんが嫌いな食べ物はじゃあこれから娘さんと息子さんにあんしてもらうわ、
うん、食べざるを得ない
っていう、まあねトマトのどうでもいい話なんですけど、
はい、今日のトマト話でした。
はい、
はいはい、では本編に入っていきたいと思います。ぜひ最後までお聞きください。はい、それでは本編始めていきたいと思います。
はい、
ではお便り紹介させていただきます。浜ゆるネームキャリーさん、はじめまして。同世代で娘さんと同じ年の女の子を育てており、妻さんと同じくこの4月に復帰予定のキャリーと申します。妻さんは一度息子さんの保育園入園の際に復帰されていらっしゃいますが、何か復帰にあたって準備したこと、またこうしておけばよかったことなどありますか。また今回の職場復帰にあたって何か実践されていることなどあればお聞きしたいです。4月からとても忙しいと思いますが、無理のない範囲で配信続けてください。楽しみにしています。お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
本当ね、ちょうどいいタイミングのお便りをいただいて、
うんうんうん、そうだね、
妻さんも4月から復帰でね、
うん、
キャリーさんも4月から仕事に復帰されるということで、
うん、
お互い頑張りましょうという状況ですと、
うん、そうね、まあやっぱり4月って結構復帰される方多いからね、
ママ友もいっぱい復帰するよね。
そう、今年すっごい多いんだよね。もう 3、4人いるからさ、うん、みんな震えてるよ。
もう嫌だよねこの時期ね。
いやすごい嫌だ。なんか保育園も決まってさ、まあ着々となんか準備というかさ、職場との面談もあるしさ、なんか保育園のこれ必要あれ必要とかあるしさ、ね、なんかそわそわしちゃうよね、うん、そうそうそう。私ももう2回ぐらい上司と面談してて、なんか本当に復帰なんだなみたいな、いろいろ本当準備しなきゃと思って最近いろいろと頑張ってるよね、
う
ん、
そうね、
うん、
まあ、復帰にあたって準備したことということでね、
うん、
何かお話できるんじゃないかなと思うんですけど。
そうね。
どうなの、まずメンタル的な準備は。
メンタル的な準備もうでもさ持ってくしかないよね。
そうね、
メンタルを、うん、いやなんかさ、もちろん仕事が好きで楽しみって人もいると思うんですけど、まあでも私の周りの大半はマジで仕事嫌だなしか言ってないから、うん、まあ休めるなら休みたいみたいなあるじゃん、
うん、
まあ、私ももちろんそうだし、まあでもやっぱりいろんなことをトータル考えると働いておいた方がいいかなっていうのがあるから、まあ本当にゆるく働こうと思って、まあでも本当にね、あの頑張りすぎないで働こうって思ってる、
うんうん、
なんかそれこそもう絶対昇進するんだとかさ、絶対稼ぐんだみたいな気持ちはそんなになくて、まあ本当にゆるくみんながハッピーになるように適度に頑張ろうみたいな感じのメンタル。
肩の力抜いてね。
あ、そうそうそう、肩の力抜いて、まあ本当に1年半ぶりぐらいだから今回復帰するの、謙虚に肩の力抜いて頑張っていけたらいいなっていうぐらい、
うんうん
うん、
じゃあメンタル以外の準備はどんな感じですか、
うん、なんかさ、正直息子さんの保育園入園の時さ、なんかあんまやったかなと思って、なんかそんなしてなかったと思うんだよね。覚えてる？
そうね、全く覚えてない ね。
なんかね、そわそわしてたことは覚えてるの。なんか私が超絶絶望してて、
うん、
なんか
泣いてたよ、ね、
そうそうそう、もう嫌すぎて、なんかそれこそその時は職場復帰前だし、なんか息子さんと離れることが辛すぎて、そっちだったの、どっちかっていうと。
それで泣いてたんだ。
そう、なんか悲しいみたいな、なんかこんなにまだ赤ちゃんなのに、まあ、息子さんの場合さ3月生まれだったからさ、まだ1歳すぐみたいな感じだったじゃん、
うん、
だから余計結構まだちっちゃいのにって思ってて、もう娘さんの時はさ預けてたじゃん。
そうだね。
そうだから、なんかそういう感じでなんかすごい寂しかったんだよねっていうのがあって、すごいメンタル来てたけど、なんか今はそういうのはない
ん
だよな、
うん、
でも話それちゃったけど、息子さんの時だから、なんか家の中を整えるみたいなのはあんましなかったような気がする。どう、
うんうん、なんか準備って本当に保育園に行く準備みたいな、
うんうん、
なんかいろいろ物を買ったり、
うん、
保育園のためにいろいろ準備したりみたいなしたけど、
そう
今回はどっちかというとそういう物理的な準備っていうよりも、うん、2人が復帰して共働きになって、
うん、
子供2人をどう育てながら、
うん、
仕事を2人ともするかに向けて生活を整えるじゃないけど、
うんうん、
そういう準備をしてるよね。
そうそうそう、まあ、なんか今回結構それをしてる理由として、前回息子さんの保育園入園の復帰の時は私ほぼテレワークできるのを確定してたのよね、多分。だからまあなんかその家事のルーティンとかさ、まあなんかテレワークしてたら割とできるだろうみたいな思って、そんなになんだろう、きっちり決めてなかったっていうかさ、なんかまあできるだろうみたいな感じであんまり考えてなかったんですけど、
うん、
まあ、今回私の会社結構出社ベースになってて、週1にテレワークできるかなみたいな感じだから、まあ週の半分以上出社するってなると、やっぱ家にいないからさ、物理的に結構できないことが増えてくるし、でまあ今結構私がいろいろやってるところもあるから、それを結構お父さんにやってもらわなきゃいけないとか出てくるじゃん、
うんうん、
だからなんかそういう意味 でしかも2人子供いるとやっぱり1人の時とはだいぶ負担が違うから、
うん、
こう行き当たりばったりでってやるともうなんか大変なのが目に見えてるから、
うん、
そこを頑張って生活を整えたいなっていうので、ルーティーンを結構変えてる。
そうね、
うん、
やっぱ具体的に家事とかが大変になるから、
うん、
その夜ご飯とか朝ご飯いつ作るかとか、
そう
掃除いつするとか、
うん、
そういうのをちょっと話しながらだんだんアジャストしてる、
うん、そう。だから今まではさ、もちろん私が育休でさ、日中まあ暇じゃん、だから日中にそれこそ夕食の準備したりとか、次の日の朝ごはん準備したり掃除したりとかしてたんですけど、まあ、それが全部できなくなるっていうことを考えて、とりあえず夜できることは夜しようみたいな。朝絶対大変なの目に見えてるからね、
うん、
まあ、朝にしかできないことってもちろんあるじゃん、朝ごはん食べたりとかさ着替えたりとか、
うん、
でもそうじゃなくて夜に準備できることは全部夜しようみたいなので、まあ、まずなんか朝ごはんの準備をもうセッティングしといて、着替えとかも全部出して置いといて、
うんうん、
でまあ 私は結構掃除もやりたいから、まあ、できるんだったら夜のうちにトイレ掃除とか、なんかそういうこまごました掃除終わらしといてとか、なんかそういう感じで結構夜シフトに今してるね。
そうね、
うん、
もう朝は何も考えずにね、
うん、
朝食もなんだろう、装うだけとか、
うん、
プロテイン作るだけとか、
うん、
着替えも出てるし、
うん、
子供たちの着替えも自分たちの着替えも出して、
うん、
もう迷わず着替えて、
うん、
みたいな、
そう
感じでね準備してます。
うん、から今ちょうどそれを頑張ってる。
そうね、
うん、
まあ、その分夜がちょっと大変になるけど、
まあそうね、
まあ子供も寝てるし、
そうそうそう、
まあちょっと15分ぐらい頑張れば
ね、うん、
できるから、
そう、そこは夫さんと分担して、
うん、
夜やってる感じから、今ちょうど味噌汁を作ってたんだよね、
そうね、
明日の
夜ご飯の準備もなんかいつやろうみたいな、
うん、
なるよね、
うん、そう、
まあ作り置きを土日とかになるべく作って、
うん、
あと味噌汁とか毎日ほぼ飲んでるから、
うん、
前日の夜に作って、
そう、
当日は
当日味噌溶かすだけみたいな感じにしとくとすごい楽だなって最近思ったから、そういう感じにしたり、まあ、あと今ほんと早起き頑張ってる。
そうね、今までね、
うん、
割とまあちょっと寝過ごしちゃったり、
そう、ゆっくり7時過ぎとかさ、
ギリギリに起きて、
そうそうそうそう、慌ててバタバタみたいな感じでさ保育園送ったりとかしてたけど、そんなことできなくなるしっていうので、親がまず早くしないとと思って、
うん、まあ、妻さんが復帰したら妻さんの方が出社が多いから、
うん、
多分妻さんが先に家を出るんだよね。
そう、
でそれから夫さんが2人を連れて保育園に送りに行くんですけど、テレワークの日は、
そう、
それをねなるべくうまく回すためには、
うん、
2人とも早起きして、
うん、
ある程度準備して
そう
行かないと、
うん、
なんか2人の着替えさせて2人の歯磨いて朝食片付けてで送って仕事するとか、なんかもう9時ぐらいまででもう疲れ切って、
うん、絶対疲れ切ってるよね、
仕事する気起きないみたいな、そこからミーティングがずっとバックトゥーバックで続いてたらもう死亡みたいななるから、う
ん、ね、まあだから本当できるだけ朝をいかにスムーズにするかみたいなのを考えて今やってるかな、
うん、
まあ、もちろん夜もねバタバタするとは思うんだけど、まあでもだから夜ご飯とかもねできるだけ温めるだけとかさ、そういう風にしときたいじゃんっていう感じで、まあメニューとかもね、
うん、
ある程度考えたりとかするかなって思う、うん、
そうね、
うん、
まあ、なので準備したことといえばこうやってね、
うん、
家事とかの分担を決めたりとか、
うん、
やる時間を考えたりとか、
うん、
そういうのでなんか2人復帰してもうまく回るような準備をしてますと、
うんうん、あ、それでさ我が家だからさ作り置き用の大きい鍋買ったね。
あ、そうだ、
そうストーブ、前ちょっとどっかのチラってね話したんですけど、そう、一番大きいサイズ30何センチだっけな、33センチのオーバルかな、そうの大きいストーブを買って、この間初めてミートソース作ったんだけど、いつも作ってたストーブで使ってた量やったら半分ぐらいで、え、全然作れるじゃんと思って最高って思った。そう、だから冷凍とかも全然できちゃうし、まあ、1回バーンって作っとくと結構楽じゃん、
うん、
だからなんかそれこそ作り置きしたい人とかさ、なんかそういう冷凍食材に頼りたい人とかさ、いろいろいると思うんですけど、まあ、そこは自分がやりたいもの、サービスとかを揃えたり調べたりするのが大事だよね、
うん、
うん、
も
う
冷凍庫に何も入らないんだけどね。
まあね、今ね、まあでもね整理すれば入るよ。最近
離乳食がなくなってきたからだいぶ空いてきたか。
そうなの、娘さんがね割と私たちとね同じもの食べるようになったから、ちょっと残ってるけど破片が、まあでもほぼないから結構空いてきた。
一時期もうパンと離乳食とスコーンしか入ってないみたいな。
そう
あと冷凍ブルーベリーと
そう、あとまあちょっと冷凍ご飯みたいな感じだったね。
もう何も入りませんけど
わかるわかる。そう、最近はね、あ、今でもちょっとあんこがね締めてる。
だいたいふるさと納税が来て積むっていうね。
うん、そう、今でもふるさと納税頼んでないから大丈夫、
うん、収入ないからね。
そうそうなんよ。今年はね頼まなきゃ。 あとねママ友が言ってて確かにって思ったんだけど、なんかその宅配サービスとかもしやってらっしゃらない方がいたら、なんかそういうのとかも考えるのありだなって思った。ママ友がそれこそこの4月復帰でどうしようみたいな、バルシステムかコープかみたいな、それかネットスーパーかみたいなのとかをいろいろ調べたり考えたりしてるって言ってて、
うん、
確かにそういうのは考えないとなみたいな、
うん、
結構そういうのってさ子育て割登録したりとかさ、意外とそういう事前準備みたいなのが時間かかったりするし、からそういうのも考えといた方がいいよね、
うん
うん、私たちはパルシステム登録してるんですけど、なんかママ友がそれこそネットスーパーも結構便利そうみたいに言ってて、子育て割みたいので配送料安くなったりとかするから、登録だけしとくのもありだなと思って、私もしなきゃと思って、まだそういえば 登録してないから今日しよう。
はい、という感じで何か一つでも参考になれば幸いです、
うん、
お互いね4月復帰ということでちょっと環境は変わって最初大変かもしれませんが頑張りましょう、うん、
はい、頑張りましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では時間があるのでもう1つご紹介したいと思います、うん、ハマユルネームおみつさん。妊娠6ヶ月になりつわり中からハマ横夫婦のラジオを聞くようになりました。2人の穏やかな声で内容入ってこなくてもつわりが乗り切れました。ありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます。
ありがとうございます。
妻さんに聞きたいことがあります。妊娠前の下着、服は捨てずに取っておくべきですか？以前着ていた服は首が詰まっていたりウエストを縛ったようなものばかりです。そのため現在から授乳が終わるまでは着れないのかなと思っています。下着もマタニティ用を使用しており、妊娠前に使っていたものは1年半使わないなら捨ててもいいかなと思っています。しかしお気に入りの服だから再度着たい気持ちと、今後物が増えていく前に片付けたい気持ちで迷っています。またカップ付きキャミソールならマタニティ用じゃなくても産後使えるのではと思っているのですが、取っておく服、捨ててもいい服の基準などありますか？これからも応援していますということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こういう風に意外とつわりの回からね、うん、聞いてくださることが多くて。
そうだね。
なんかねこの前 Spotify のランキングみたいな、
うんうんうん、
聞かれてる数みたいな、なんかつわりの回が一番聞かれてた、
うん、へえ、やっぱつらいんやみんな。
みんなつらくて体験談調べて我々のラジオにねたどり着くのかもしれない、
ね、嬉しいね、
うん、
まあ、でも確かに私もつわりひどい時、その時まだあんまラジオ聞く習慣なくて、息子さんの時だからめっちゃ YouTube でつわりの人の体験談見てた私。
いつ治るみたいな。
そう、いつ治るみたいな、あ、みんな辛いんだみたいな、いつかは治るみたいな、なんか私だけじゃないんだみたいな、私よりも大変な人もいるんだみたいな、なんかそういう感じで救われた記憶があるから、
うん、
いや、よかったな、なんか私の体験が少しでも誰かのお役に立ってるのであれば、
うん、発信冥利につきますね。
そうだね、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、妻さんに質問が来ていて、
うん、
妊娠前の下着とかね、服とか捨てずに取っておくべきですか、うん、と。どうなんですか。
難しいねこれいや、なんか正直このお便りいただいて、私もあ、妊娠前につけてた下着一回もつけてないわって思ったの。
うん、つけてないよね。
つけてないよね。
どこに行っちゃったの。
え、あるよ、捨ててないから私、うん、でも確かにタンスに眠ってるなんか最初息子さんの時はマタニティの下着つけてたんですよ、ブラも下も、うん、で授乳ブラみたいな感じになるやつ、なんかその二刀流みたい な,
なんか取れるやつね。
あ、そうそうそうそう、前が取れて普通に授乳しやすいみたいなやつ使ってたんだけど、で確かに結構授乳終わるまではずっとそれつけてたなって感じで、で、まあ、すぐ娘さんさん妊娠したからもうほぼつけないでさ行っちゃったじゃん。でも娘さんは、うん、私授乳ブラつけなかったんですよね。なんかね、そのユニクロとかのカップ付きキャミソールが全然いけるってことに気づいて、で、まあなんかさ、マタニティのさ下着ってさ、そんなに可愛くないのもあるしさ、なんかカップ付きキャミソールの方が、いや1枚で楽だしみたいな感じになってきて、だから今までずっとそれ使ってるから、マタニティのは今使ってないけど、妊娠前に使ってた、まあなんかちょっと可愛い下着とかはマジでつけてない
封印されてるね。
封印されてるわ。うん、
なんかそういうたまにさ、こう気分が下着つけたいとか思わない。
思わないんだよねいや、てかさ、
終わった。
てかさ、なんかさ、いや、わかんない、それこそ夫さんと二人でデートしようってなったらつけたいって思うのかもしれないけど、今までなんかまだデートしてないじゃん、
うん、
誰かに預けてとか、だから今後保育園に預けて二人で有給取ってとかなったらありえるかもって思うけど、なんか今育休中だったし、なんかそういうのあんまりなかったから、絶対娘さんいたしってなると、なんかやっぱりそういうのなかったかも。けど下着はそうだけど、私洋服は着てると思う。
そうね、
うん、それこそまあいつ授乳が終わるかわからないけど、子供によるし、そのお母さんにもよるから、でもまあ長くて1年半とかかな、その後はまた着れるようになるし、まあね、第二子とか考えるとその先とかもあるかもしれないけど、まあでも洋服はいずれいつかは着れる気がする、
うんうん、
けどな、その下着とかってさ、結構体型変わっちゃったりとかあると思うんですよね。あるあるだと思うんですけど、なんかそれこそおっぱいちっちゃくなっちゃったとかよく聞くし、なんかそういう話あるから、まあ下着ってしかもそんなにめっちゃ値段高いわけじゃないからさ、なんかまあまた買ってもいいかなって気になる気がするけど、お洋服って結構好きなものとかだったら高いものとかすごい思い出があるものとかあるかもしれないし、なんかそういうのは取っといてまた着るっていうのはありかなって思うな、
うん、
なんかこれもさ、子 個人の考えだよね。なんかそのすごい自分のお気に入りの下着つけてテンションが上がるタイプの方と、
うんうん、
洋服でテンション上がる方いる気がしてて、私あんま下着そんなに思い入れないよ。なんかこの下着好きとかさ、この下着つけたらめっちゃテンション上がるみたいなあんまりなくて、どっちかっていうと私はそれ洋服なの。なんか可愛いワンピースとかあるじゃん、なんかああいうの着たらテンション上がるタイプだから、まあ自分がテンション上がる服だったらわざわざ捨てなくてもいいのかなって個人的には思うけど、でもまあもう着ないかなとか、これを機にまあいっかって言って断捨離するのもありな気がしてきた、
うん、そうね、
うん、
まあ確かに1年半ぐらいね着ないかと思うと、
う
ん、そんなに超お気に入りじゃなかったら捨てちゃったり、
そうそう
そう、なんか誰かに譲ったりしてもいいのかなって聞いてて思ったかな、
うんうん、そうね、授乳しやすい服とかは取っておくといいと思います本当にね、
うん、
大きめの服とか、うん、
そうね、
うん、基準って難しいけどね、まあとりあえずその授乳しやすい服は取っておいて、そうじゃない服ですっごいお気に入りのものは取っておいていいかなって思うけど、まあもういいかなって思う服はこれを機に断捨離するのはいい気がする。
そうね、
うん、まあ、なんとなくさ、それこそ妊娠前とお母さんになってからのファッションもちょっと変わる気がしてて、やっぱりもうなんかさ、正直ショーパンとか履かないし、
うんうん、
なんかうん、
やっぱ公園に行ったりね、
そうそうそうそう、そうなのよ、
なんか長袖長ズボンとかさ、
そう
なんとなくね、うん、そういうファッションが増えるし、
うん、
ひらひらのワンピースとかもね、
そう
なかなか出番ないよね。
そうなの、
夜の街に繰り出さないじゃん。
そうなんだよ。しかも、あ、汚されたらとかさあるじゃん。いや今から公園行くんだけどこのワンピースは着れないなとかさあるから、やっぱり着る機会っていうのはすごい少なくなる気がします。
そうだからスタメンだけね、
そう
やっぱ厳選して残すのもありか、
うん、うん、そう、私なんて毎日だいたい同じ服着てるもんね最近、
うん、うん、まあ夫さんもだけどこんなに服いるかなって思いながら似たような服をね
そうそう、
多分 Teams で打ち合わせしてるさ、
うん、
人とかさ、
うん、
みんな毎回同じ服着てると思う、みんな
みんなね、
うん、自分も含めね
まあでもさ、もう
さ、しょうがなくない？
そうなるよね、
うん、
わかる、だって、
ま、このパーカーかみたいな、
うん、いやそうなるよね。めちゃめちゃ服が好きな方だったら別だと思うんですけど、そうじゃないとそうなりがち、うん、そうね、まあなんかでも今すぐ捨てなくてもいいかなと思う。なんかやっぱり自分がどういうファッションしたいかってさ分かんないじゃん、その今後、
うん、
だからまあママになって子育てちょっと落ち着いて、まあ、やっぱでもこういう服も着ないなって思ったタイミングで捨てるのもありだと思うし、
うんうん
うん、ね、
うん、
うん、
てな感じですか。
はい
はいはい、何か参考になれば幸いでございます。
そうね、ちょっとうまい回答ができなくて申し訳なかったんですけど、まあ、でももうちょっとでねきっと生まれるのかなと思うので、出産そして育児頑張ってください。
頑張ってください、
うん、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。はい、本日はお便りを2通紹介しました、
うん、
皆さんのお便りでねこうやって放送がいろいろ続けられるので、
そうね、
ぜひお便りレターお待ちしております。
はい、
では最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。
ありがとうございました。